ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さて、ここからは臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生と健康と美に関することについてお送りしていきます。奈穂先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今月はゲストに鹿児島市上野園町江南高校近くの無垢歯科溝口忠義先生にもお越しいただいています。溝口先生、引き続き今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていこうという番組なんですが、今月はお口のエイジングケアについて考えています。奈穂先生、今回のテーマはズバリ何でしょう？
今回は歯の詰め物についてなんですけれども、はい、まあ、もちろん歯の詰め物自体もそうなんですが、うん、詰め物をしないで済むにはっていうお話までちょっと伺えればなと思ってます、
うん、はい、ということなんですけれども、溝口先生、はいはい、歯の詰め物って歯科治療においては
いや、すごく大事ですよ。何詰めるのかって、そうそうそう、本当はあんまり、うん、あの保険でできることだったりとかで、うん、なんか、まあ、どちらかというとなんか結構適当なんじゃないのかなって感じになるんですが、うん、実は、うん、本当美容においても健康においても、うん、体にずっといるわけですから、すっごく大事なんですよね、うん、結構真剣に本気で決めないといけないことだなって私は思ってるんですけども、うん、先生いかがですか？
そうですね、やっぱりあの、うん、どうしてもやっぱり保険治療ってなると、うん、やっぱりあの、まあ、銀の詰め物になりますよとか、うん、まあ、そういう、まあ、ちょっと柔らかいプラスチックになりますよっていう話になっちゃうんですけど、うん、はい、やっぱりまあ先ほどやっぱりね、あの奈穂先生にも言っていただいたみたいに、やっぱり基本的にやっぱ削らないのが一番で、うん、やっぱり虫歯にならないのが一番、
ね、あ、まあそうですよね、はい、まあでもね、やっぱりこう虫歯の治療というとこう素人が考えだと削って埋めるみたいな、で、うん、やっぱりそのなんか私たちの時代はあの銀歯とかね、うん、よくあの詰めたりとかしましたけど、奈穂先生、銀歯とか詰めたことあります？
そうなんですよ、うちはですね、うん、とりあえず金がいいんだって言って金を詰めていただいてたんですけども、
さすがやっぱり奈穂先生クラスになると金歯なんですね
でもね、でもちょっとなんかね、なりきんな感じで見えるじゃないですか、私すごく嫌だったんですよ、いくらいいって言ったってって、うんうん、で大人になってからいろいろ勉強して、うん、やっぱ金属良くないんじゃないって思ってですね、うん、もう思い立ってガッて変えたんですよ、はい、その方が歯肉の色もすごく良くなって、やっぱ調子も、ね、変わったなって感じたので、で、ね、うん、やっぱダメじゃないかなっていう風に思ってるんですけど、先生、
ゴールド自体は素晴らしい実は材料ではあるんです。
そうですね、
キンキン光るけどね、
キラキラしますけどね、
噛み合わせ的にはすごくいいんですよ、うん、やっぱ柔らかくて噛んで馴染んでいってくれるので、うんうん、まあ、そういう点でいうとゴールドは最高なんですけど、やっぱりこういくら貴金属とはいえ口の中に金属が入ってるっていうのはやっぱり、うん、まあ、イオン化して溶けてしまう材料でもあるので、ね、まあ、ちょっと金属アレルギーの問題もあったりするし、
なるほど、
そのそういう、まあ、手がカサカサしたりとか、うんうん、まあ、そういう金属アレルギーの症状も出たりとかするんですよね。だからまあない方がいい。
特に先生、最近はあのロシア、ウクライナの関係でその、まあ、あの銀歯 の、 その材料費が高騰してるなんていうニュースをよく耳にしますけれども、はい、どうなんですか？
もう最初の10年前から比べると10倍ぐらいになってる。
そうなんです
。10倍。
そうなんです。その、まあ、例えばその金歯銀歯なんですけど、その、まあ、結局いわゆるその詰め物 の、 はい、その素材 の、 その改良具合って、まあ、やっぱり年々変わってきてるわけですか？
そうですね、まあ、うん、傾向的に言うとやっぱり金属を使わなくて、あの、まあ、硬いもの硬いものになってますね、まあ、
そうですよ ね、
そうなんです
よね。ちょっと待ってください、金歯でもなく銀歯でもなく硬いもの？
硬いもの、まあ、要するに昔から言うので言うと、まあ、セラミックスだったりとか、うん、あ、まあ、今で言うとなんかちょっとジルコニアっていうのだった
り、ああ、そういうのを最近には詰め物として使うわけ
で。そうですね。
でもその方がやっぱり見た目的にもやっぱり自然な感じですか？
そうですね、まあ、色もまあ調和しやすいんで、うん、まあ、実際見た目にもいいですね。と、まあ、やっぱ歯の作り物っていうので言うと、うん、まあ、保険の歯って基本1回型取って、うん、次の日歯入るじゃないですか、
はい、
でも結構歯ってその付け根の部分の適合がめちゃめちゃ大事なんですよ、うん、
あ、
そうなった時そこにまあ段差があったら細菌たまりますよね、うん、
はい、
でだからそこってめちゃめちゃ合わせたいんだけど、うん、保険ってどうしても肩取って次歯入れますだから、うん、そこの微調整って結構口の中でやったりとかするんですよ、うんうん、でも、まあ、まあ、私費になるんですけど、はい、まあ、そうやって 型を取ってで、まあ、口の中で一回合わせて、うんまあ、色を見て、うん、それでちょっと調整する必要があるなでもう一回調整して最後の焼き物にした時に、うんまあ、最終調整をして、うん、でこれで適合もいいっていうので仕上げていくことができるから、
うん
まあ、段階的に言うと、まあ、どっちもオーダーメイドではあるんですよ。既製品ないから、
はいはいはい、
型を取って入れるからオーダーメイドなんだけど、うんうん、でも、まあ、やっぱりあの回数を重ねて修正して作れる紙幣の方が、うんまあ、精度はもちろんいいですよね。
あ、
うん、だから、まあ、確かにちょっともう日本の場合どうしても保険があるんで、
はい、
そっちの方がもうそれでいいですみたいなのもあるんです
けど、そうですよね。そのやっぱり料金的な面とかですよね。そうそうそう、うん、
だからまあ長期的に見て、うんならばやっぱりそういう、まあ、いい材料を選んだ方が、うんうんまあ、健康的にはいいかな
と思います。ああ体にとってもやっぱりそういった素材の方が優しいということなんですね。
やっぱ馴染みやすいですよね。
うーん
やっぱ口の炎症にも関わってくるっていうことですよね。
そうですね、
うん、なるほどですね。でそのまあそのものによってやっぱりその歯肉の色とかまあ私もまあ銀歯入れた時ありますけど歯肉の色もちょっと変色しましたよね。
そうそう結局ですね、まあ、その銀をまあ削って取るとかって時に、うんうんうん、あの歯茎に傷があったらその銀くずが染み込んでメタルタップってやつになる。
なるほどそういう仕組みなんですね。なるほどなるほど、だけどそのいわゆるその先生が言う硬いものだとそういうこともないということです。
そうですね、
セラミックみたいな、
まあそうですね、だからまあやっぱりまあ、色なじみもいいし、
うんうん、
やっぱ歯茎やっぱ透けないので、
もう本当にその私もあの歯弱い方なので本当にもうあの虫歯治療っていうのも永遠のテーマなんですけど、はいまあね、人生100年時代8020運動なんていう運動もありますけれども、はい、やっぱりその生涯20本維持するためにはズバリ先生的にはどういったことがやっぱり大事だと思いますか。
そうですよね、まあうんまあ、ここでやっぱりいつもちょっと疑問に思うのが、
はい、
果たして20本でいいんですかってい
やもう全部
なるほど
必要ですけどね。確かに
8080運動ですか。80本はないか。
そう8028
8028、ね、
やっぱり、うん、あの結局全部揃ってた方がいいんですよね、
うん、そりゃそうですよね。
揃えない派ないですよね。だって
例えばその20って言った時に、はい、互い違いに1個ずつなかったら困るし
困る噛めない
噛めない
そうか、
そうで、そんなすごい奥からなくなっていってくれないんで、
はい、
じゃあ前歯が8本なくなっていいですか。
困る
嫌ですよ。
もう見た目的にも嫌ですしもう健康的にも無理だと思いますね。
そうか8028運動、
いや本当そうですよね。
で
もそうです、いかにこの歯でもう死ぬまで生きるかっていうことをすごくですね真剣に私考えてるんですよ、
はいはいはい、
どうやったらこれをずっと生きるのかっていう。
そうですね、
もうインプラントとかそういうことをせずにこの歯でなんとか持ちたいっていうふうに思ってるんですが、
うんう
ん
うん、
先生どうしていくことが大事だと思います
か。やはりですね、全てのことにやっぱり原因があって、
うん、
でそれがやっぱり虫歯だったら虫歯になる原因があるし、はいうん、歯周病だったら歯周病になる原因がある、はい、今言われてるのはやっぱ歯並びが悪くなるのにも原因があるんですよ、ね、
あそれ
がねまたちょっと別の機会になるかもしれないですけど、はいはい、遺伝だけじゃない
あ
っていう大事な要素があって、
それは大事です。
だからやっぱり虫歯になる、うんまあ、歯周病になるっていうのはやっぱ最近の問題でもあるんだけど、うん、虫歯にじゃあならないためにどうしたらいいんでしょうか。じゃあ1、まあ、フッ化物を抜く、
はいはい、
2、歯磨きを頑張る、
うんはい、
で3、食習慣っていう3つになった時にどれが優先順位かなんですよ、
うん、
どれも大事なんだけど、うん、どれが一番大事だと思います。
いやもう食習慣、
はい、どうでしょう
私もそう思いました、はい、
正解なんです
よ、
はい、
でもね、それはねすごく知見の高い考え方で、
うん、
大体多くの方がいやフッ素塗ってるから大丈夫ですとか、
あ
それからいや歯磨き丁寧にしてたんですけど虫歯になりましたって言うんですよ。でそういう方にその食事表を、まあ、3日間何を食べたかっていうのを書いていただくんですけど、うんうん、それを書いていただくと結構ねおやつが多かったりとか、
あ
ちょこちょこ食いしてる方とかは、はいはい、どうしてもやっぱり口の中が溶ける環境になるんですよ、
ね、なるほど。
でだからあの甘いのっていうか甘いのっていうのも正確に言うと、うん、その、まあ炭水化物、
うん、
発酵性糖質、
はい、
発酵性炭水化物みたいな物質を、うんうん、その取ると、うん、やっぱ歯は口の中やっぱ酸化して、
うん、
溶けやすくなるし、
はい、
あとやっぱり酸自体も良くないですよね。
あ
レモンめっちゃ食べてるとか、
あ、ダメなんですか、
みかんめっちゃ食べてる、うん、すごい酸度が高いんで、
ちょ、直先生ドキッとしてません、大丈夫ですか、
アルコールできない何かこういうのか思い浮かべてちょっと固まってしまいましたけど、
アルコールも関係あります、
アルコールは、うん、アルコールもね、やっぱりね、あのレモンハイボールとかだと、
あ、
だからまあダラダラ飲みは良くない、
あー、なるほど、
キュッキュッって飲めばいいんですね、
キュッキュッってね、
キュッカッて、
でも確かに本当にそのまあ健康寿命をまあ伸ばすためにということで、でそれの基本はやっぱりこう自分の口からね食べ物を食べることっていうのをよく直先生との番組でもするんですけれども、やっぱりそういった意味でもやっぱりお口の健康っていうのと、ここからもまた食生活が関係してくるんですね、
そうですね、
いや、直先生全部つながってるじゃないですか、
うん、そうです、もう ね全部しないといけないんですよね、やっぱ悪くなる人はやっぱ原因があると、うん、いい人はそれなりの理由があるっていうことですよね、
そうですね、だからやっぱりそのなんか修理できてるから、うんうん、どうしてもあの歯科の業界って、うん、まあ、1970そこら辺の年代から、うん、どうしてももう虫歯の洪水って時代があって、うん、でもうどんどん治療してくださいみたいな、国もどんどん虫歯の方をなくしてくださいみたいな、はいはい、
うんうん、
でもう子供たちは並んで虫歯の治療を受けて、うん、で僕らの世代ですよね、
うん、
でそういう時代でも治療することが最優先だったんだ
けど、
で治療が終わって、うん、でじゃあまた痛くなったらいらっしゃいってずっと聞かされてる世代なんですよ、
わかります、
でそれがまた痛くなってまた来る、うん、でもそこに原因の解決はしてないんですよ、
わかるような気がします、だって虫歯になって痛くなったら行くところ、イコールその歯医者さんというイメージがありましたけれども ね、いやもう本当に今日から皆さん考え方を改めましょう、歯磨き食生活大事ですよ、ということで今月も月間プレゼントとしてお口のエイジングケアに合わせて溝口先生より天然由来成分を使用した歯磨き粉 B プラスをプレゼントいたします。化学物質研磨剤フリーの歯磨き粉 B プラスでお口のメンテナンスしてみてください。こちらの B プラス5人の方にプレゼントいたします。ご希望の方はドクターナホのビューティフルライフ、プレゼント希望と書いてメールcity@friendsfm.co.jp か FM プラプラのアプリのメッセージフォームからご応募ください。番組のご感想なども お書き添えください。ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。さて次回なんですけれども、歯科矯正についてナホ先生、溝口先生とお送りしてまいります。お二方また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。